もばっていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第296回です。
連休が終わってしまいましたが、緊急事態宣言はひとまず継続ということで、連休前の状態に戻った感じですね。中の人は、連休前の状態に戻るどころか、働きたくないでござる、とかなり本気のトーンで言ってるわけですが、まあ想定の範囲内です。
連休中にワイヤレスイヤホンを水の中に落っことして、壊したみたいですね。
3月に買ったばかりだったんですが、商品説明には IPX7 の防水と書いてあったのに、あっさり浸水したようです。浸水した影響で、タッチパネル式の操作スイッチが誤動作をするようになって、再生中に勝手にボリュームが下がったり、電源が切れなかったりとまともに使えなくなってしまいました。充電も正常にできていないようなので、落とした側はもう使えない感じです。もう片方はまだ動作していますが、片方だけだと使い道が限定される感じですね。
そんな感じで、購入を見送ってきていた AirPods Pro が猛烈に欲しくなっている中の人でした。
最近、Zoom のミーティングでもその性能の良さを毎回感じているので、非常に優秀なツールであるのは間違いないと思います。
同時期に購入したゲーミングイヤホンも挙動がいまいちでしたし、結局安物買いの銭失いにしかなりませんでしたね。
それでは今回のニュースです。
クアルコムテクノロジーズと富士通は、5G、サブ6帯における、キャリアアグリゲーションによる高速なデータ通信の実験に成功したことを明らかにしました。実験は、富士通製の 5G 基地局と、クアルコムの 5G チップセットを搭載した試験用スマートフォンを用いて実施。最大 3GBPS を超える高速データ通信に成功したとのことです。キャリアアグリゲーションは、複数の異なる電波を組み合わせて通信速度を向上させる技術で、今回は 3.5GHz 帯と 4.9GHz 帯の電波を組み合わせたとのこと。この技術を用いることで、データ通信の高速化が実現でき、スムーズな動画ストリーミングや VR などの新たなサービスの創出が期待されるとしています。
試験に使用されたスマートフォン、詳細は公開されていないようですが、おそらく富士通コネクテッドテクノロジーズのアローズ 5G の試作機ではないかと思います。以前にもニュースでご紹介していますが、アローズ 5G は、クアルコムと共同で開発した 5G スマートフォンのリファレンスデザインを採用しているモデルということもありますので、富士通からのプレスリリースを見ると、今回の通信環境は LTE 設備との連携で 5G 通信を行うノンスタンドアローン構成、 3.5GHz 帯と 4.9GHz 帯を用いた 4x4 枚も 256QAM DBB という構成であるとのことです。この構成に注目すべきは将来的な 5G 環境ではなくノンスタンドアローン構成ということで、現在のサービスで適用することを想定した構成であるという点です。つまり現状の LTE と協調して動作するネットワーク環境、現在供給されているチップセット、既存のものでキャリアアグリゲーションが利用できることを証明したことになります。 5G のサービスエリアが拡大するのと同時に、キャリアアグリゲーションによる高帯域通信で高速で安定した通信が実現するのもすぐ目の前の話になったようですね。
アップルは同社のウェブサイトにおいて、AirPods Pro で雑音が入る場合や音が出ない場合の対処法を案内しています。iPhone や iPad など、AirPods Pro の接続先のデバイスのソフトウェアが最新版にアップデートされていること、接続先のデバイスが近くにあり、AirPods Pro とデバイスの間を遮る障害物がないこと、トラブルの原因が使用しているアプリ側である可能性を確かめるため、別のアプリを試すことも勧められています。アクティブノイズキャンセルが期待通りに機能しない場合についての対処方法も説明されており、最新のソフトウェアが適用されているか、AirPods Pro の上部にあるメッシュ部分を乾いた綿棒で清掃するよう案内しています。いずれの確認を行っても音質がおかしい場合、あるいはアクティブノイズキャンセルが動作するはずの状況で正しく動作しない場合は、サポートに問い合わせることを勧めています。
アクティブノイズキャンセリングが正常に動作しない、パチパチという音がするなどの申告がユーザーから上がっているようですが、今回の Apple の案内はそれらの申告を受けてのアナウンスであるようです。先日、AirPods Pro のファームウェアが更新されたようで、この更新もこれらの申告に対しての調整や修正が入っているかもしれませんね。冒頭でもお話をしていたように、中の人は本気で購入を考えつつあるので、これらの情報は貴重ですね。
CP より確認、敵上にあってはポッドキャストを不定期配信中、番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定、仮面を確認、状況を開始せよ、繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
連休明けということで取り上げるニュースがあまりありませんでしたね。
連休といえば中の人は案の定模型制作を進めていたんですけど、ネットフリックスを再び契約して映画を見たりもしてましたね。
ネットフリックスはアマゾンプライムビデオと被るということで、しばらく契約を切っていましたけど、広角機動隊、スタンドアローンコンプレックスの新作が配信されていて、それが面白いということで、再び契約したようです。
広角機動隊 SAC-2045 は、前作、広角機動隊 SAC、ソリッドステートソサエティから10年後という時代設定で、現在12話まで配信されていますが、物語としては中盤というところで、完結していません。前半6話がいわばプロローグ、後半6話が今回の本編という流れと言っていいと思いますが、事前に公開されていた、新たにデザインされた立ちコマの他に、旧作のままのデザインの立ちコマも出てきたのがちょっと嬉しかったですね。
打ちコマやロジコマもそれはそれでいいんですが、やっぱり立ちコマですね。
ところで、2045、CG アニメーションのモーションアクターの演技がとても自然で、思っていた以上に違和感を感じませんでしたが、ある新キャラだけはなぜかバーチャル YouTuber っぽいというか、遊園地のキャラクターショーっぽいというか、違和感しかありませんでしたね。
声優は半めぐみさんということで、演技がどうこうという話ではないですが、おそらく意図的にああなっているんでしょうけど、かなり異質な印象でしたね。
余談ですが、半めぐみさんのお母様は声優の半恵子さん、ガンダムのララアスンとか、セイントセイヤのアテナとかをやられていた方ですね。さらに余談ですが、パロディアニメのガンダムさんでは、めぐみさんがララアスンを演じていて同じキャラの役を親子二代で演じたほか、恵子さんがナレーションなどで出演しており、親子共演も果たしています。
ガンダムさんのキャラクターを本編のキャラクターと一緒に扱っていいのかは、甚だ疑問が残りますけどね。
広角機動隊 SAC-2045 は、既存の作品のファンにはいまいち評判が良くないような印象を受けますが、結構ハマる人も多いと思いますので、興味がある方は一度見てみることをお勧めします。ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。